反動性で心が泣ける37と注意点。その4、お泊り反動性、同性の違い。お泊り反動性、同性。どれも一緒に寝泊りする点では同じですが、厳密な意味は異なります。ここではそれぞれの違いについて見ていきます。まず前提としてそれぞれ定められた基準があるわけではありません。そもそも反動性という言葉は辞書に載っていない言葉です。ただしそれぞれの特徴に応じたある程度の区分けなら可能です。正式に定められているわけではありませんが、社会的に以下のような基準で区別されています。お泊り。お泊りは時々泊りに行く関係です。頻度は月に数回程度。タイミングも不定期です。連泊も稀にあるという程度です。泊りに行くときは衣類や油セットなどのお泊りセットを持ち込んで帰りの際は持ち帰ります。宿泊が1回ごとに完結している状態です。役割分担がないのが一般的です。基本的に生活費の折半はありませんが、相手の負担を考え任意で食費程度を出すことはあります。反動性。反動性に明確な基準はありませんが、以下の3つの条件に当てはまると反動性の可能性が高いと言えるでしょう。1. 泊まる頻度が週に3回以上。2. 泊まりに行くタイミングが定期的。3. お泊りセットがパートナーの部屋にある。中でも泊まる頻度が週に3回以上の条件は重要なポイントです。反動性の場合、生活拠点は変わらないため住民寮の移動は不要ですが、一部の生活費は折半することがあります。衣類や歯ブラシなどのお泊りセットだけでなく、完全な私物も一部持ち込むことがあります。ルールや役割分担も不明確です。決めている役割より決めていない役割の方が目立ちます。同棲。同棲は住所を一つにして完全に生活を共にしている状態です。泊まりに行くという関係ではなく、完全に毎日一緒に暮らすという関係です。衣類だけでなく、家具や電化製品など生活に必要なものは全て引っ越し先に持ち込みます。ワンルームに2人で住むこともありますが、基本的に自分の個室を持ちます。生活費の折半は基本です。きちんと役割分担の決め、お互いが責任を持って取り組みます。基本的に住民票の移動も必要ですが、同棲期間が1年未満といった例外がある場合はその限りではありません。お泊り、反動性、同性の違いを理解する。